野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日はスタジオに野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんをお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日のテーマです。
はい、
消費税におけるインボイス制度についてです。
はい、
令和5年10月1日から消費税におけるインボイス制度適格請求書等保存方式が導入されると聞きます。そもそもインボイスとは何なんでしょうか。またインボイス制度とはどういったものなのか教えてください。
はい、まずインボイスとは売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には現行の請求書に登録番号、適用税率および消費税額等の記載があるものを言います。インボイス制度とは売り手である登録事業者は買い手である取引相手から求められたときはインボイスを交付しなければなりません。買い手は仕入れ税額控除の適用を受けるために原則として売り手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。この制度は事業者に影響を与えるものですよ。はい、
買い手が免税事業者であってもインボイスを発行しなければいけないんでしょうか。そしてインボイスに記載する登録番号はどこからもらえるんでしょうか。
はい、登録事業者になろうとする事業者が登録申請書の提出が必要です。その登録申請書を提出後税務署から登録番号の通知が行われます。免税事業者は一度課税事業者になってから登録申請しなければなりません。はい、
それではインボイスの発行事業者は免税事業者も必ず消費税の納税義務者になるわけですね。
そうですね。そうしないと売り手はインボイスの発行ができなくなり買い手は消費税計算における仕入れ税額控除ができなくなります。買い手はインボイスの発行事業者つまり納税義務のある相手と取引することになりインボイス発行事業者以外とは取引しないことになりますよ。はい、
売り手は取引相手が減り売上が減少することを防ぐためインボイス制度を導入することになりますね。
うん、
通常個人事業者が法人なりしますとその法人は2年間免税事業者になりますがインボイス制度導入後はどうなりますか。
はい、免税事業者になってもインボイス登録事業者になれば課税事業者にならなければなりません。登録事業者にならなければ買い手にインボイスの交付ができません。インボイスの交付ができなければ買い手は仕入れ税額控除できないため別の登録事業者と取引することになるかもわかりません。
今日は消費税におけるインボイス制度について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが納税や税金に関する質問は野中よしみ税理士事務所電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は自分の価値観で人を責めない。自分勝手にね責めちゃいけません。一つの失敗で全てを否定しない。一度失敗したから隔離しない。長所を見て短所を見ない。いいところを褒めてやる。心を見て結果を見ない。その心を見て実際を見ない。そうすれば人は必ず集まってくる。吉田松陰さんの言った言葉ですよ。自分勝手にしとったらさ大体人は集まってこんさね。
そうですね、
うん、そうそう、うん、
人を人として受け入れる認めるということですね。
そうですよね。相手のことを受け入れてね、うん、せんばいかんですよね。
そうです。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。